はようございます。
おはようございます。
10月第1週の日曜礼拝ですけれども、今月は5週ありますが、5回にわたってこの旧約聖書のエゼキエル書というところからお話をしたいと思っています。聖書通読でもエゼキエル書を読むことになっています。少し馴染みの少ないところかもしれませんけれども、どうぞここから神様のが考えておられること、私たちが知るべきことを、知ることができるように読んでいきたいと思います。一言お祈りします。天の地なる神様、皆をあがめます。これから神様の御言葉を共に読み、そして神様が私たちに教えようとしておられることを共に知ることができるようにと願っています。私たちの心を開いて、どうぞあなたからの御言葉を受け取ることができますように助けてください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。エゼキエル書は旧約聖書の中の預言書の一つです。48章までもあります。イザヤ書、エレミア書と並んで、そしてエゼキエル書、分量もこの順番に多いですし、年代的にもだいたい後に行くほど新しいということになります。イザヤ、エレミア、そしてその次の時代に活躍した預言者で、エレミアとはおそらく時代が重なっているということです。エゼキエルという名前は神様が強くされるという意味です。エゼキエルという人は祭司の家に生まれて、自分も祭司として奉仕をしていたようです。バビロン捕囚と深い関係がありますが、バビロン捕囚というのは、この前の新都聖書講座ではちょっとお話をしたんですが、2波に分かれて、実は2波にわたって行われました。第1波で、その時の王様、あるいは貴族、役人、そして若くて将来有望な人たちが連れ去られていきます。でその数十年後の第2波で、今度はもう完全に国が滅ぼされてしまう。どちらかというとバビロン捕囚といえばそちらのイメージですけれども、エゼキエルという人はこの第一次捕囚の時に連れて行かれた人々の中に含まれていました。有名な人としては他に、預言者ダニエルとその友人たちもその時に連れて行かれた人たちです。一章一節には第30年にって書かれています。はっきりは分かりませんが、おそらくこれは年齢のことと考えられています。つまり30歳の頃、そして、エゼキエルがバビロンに連れて行かれて数年経った頃にケバルガロのほとりで捕囚の民と共にいたと書いていますが、その時エルサレムから遠く離れたバビロンの地でエゼキエルは幻を見て、預言者としての働きが始まりました。その後おそらく20年以上預言者として働きますけれども、他の預言者もそうなんですが、最後がどうだったかということは、何の記録も残っていません。イザヤ書、エレミア書と比べると引用されることは少ない、親しみが薄い預言書かもしれません。ただ順番に読んでいきますと、全体の流れや内容はむしろ分かりやすい書物だと言えます。イザヤ書、エレミア書は実は年代順に並んでいません。ですからいろんな本を参考にして、こういう順番なんだっていうことを理解しないとなかなか難しいところ、部分部分には分かりますけれども、全体の流れはちょっと難しいことがありますが、エゼキエル書は、大体年代がずれることはないんですね。そしてその書いているスタイルも、預言者エゼキエル自身が主から啓示を受けた、次のような主の言葉があったっていう、決まり文句で始まりますけれども、それを次々と語っていくという流れになっています。私は、自分、まさに彼自身が書いている、三人称のところが、ほとんどありません。そういう意味で、分かりやすい書物と言えると思います。 で前半の24章までがエルサレムとユダに残っている人々、まあ、つまりエゼキエルが連れて行かれてから、そして最後国が滅びてしまうまでしばらく時間がありましたけれども、その人たちに対する、まあ、メッセージが24章まで語られています。エルサレムに残っている人は形式的な信仰に陥っていました。そして偶像礼拝をしていました。それでもまだあのソロモンが建てた神殿を誇りとしていたんですね。しかし神様はもはや神殿をご自分の住まいとはされません。10章には主の栄光が神殿から出ていくという幻をエゼキエルは見ます。つまり神様もこの町をもうお見捨てになったということです。で、間もなくエルサレムはバビロンによって滅ぼされ、神殿も跡形もなく破壊されてしまいます。イスラエルの他の民族、外国に対する裁きのメッセージを挟んで、33章からは新しい希望のメッセージが語られていきます。廃墟は建て直され、神様の民が回復するメッセージです。そして最後にエゼキエルは新しいエルサレムの神殿の幻を見ます。まあ、非常に、細かいところまで、まるで設計図かのように、書かれています。まあ、進学校の時、友人が、まあ、あの建築家でもあったので、まあ、卒業論文でここを調べたりしていましたけれども、この幻が何を意味しているのかははっきりは分かりません。まあ、補修から帰った人々は実際に神殿を建て直しましたけれども、それとこのエゼキエルが見た幻の神殿は、同じではないんですね。まあ、そのことについてはまたいずれお話をしたいと思います。そして再建された新しい神殿に神様の栄光が戻ってくる、そこでエゼキエル書は終わっています。まあ、そういうとても一貫した内容を持っている書物と言えると思います。ぜひこの機会に皆さんでも通読できればと願っています。さて今日の箇所ですけれども、この前半、エルサレム、ユダに残った人々への裁きのメッセージですけれども、まあ、5回しかないということでいきなり22章に飛んでしまいますけれども、今朝のメッセージの題は破れ口に立つものです。まあ、破れ口と言いますと、まあ、城壁に開いた穴のことです。まあ、敵の攻撃や破壊でできた穴のことです。その破れ口はすぐに修理するか、あるいは修理するまでは、武器を持った者がそこで守らない限り、侵略者たちはその町から、その穴から町へ侵入して町全体が滅ぼされてしまいます。まあ、この時のエルサレムの町には文字通りいくつもの破れ口を抱えていた、そんな危機的な状況にありました。そしてこの破れ口というのは霊的な例えとしてよく語られます。たとえ小さな穴であっても、その穴の前に立って塞がなければ全体が崩壊してしまう。それは信仰の戦いにおいてそうですし、教会の働き営みにおいてもそうです。危機的な状況を指し示す例えとして破れ口ということが言われます。そしてそのような危機的な状況に立ち向かう人が求められているということです。詩編の106編23節にはそのような人の代表としてモーセが紹介されています。もし神に選ばれた人モーセが滅ぼそうとする激しい憤りを収めていただくために二枚の破れに立たなかったらどうなっていたことか、まあ、そんなふうに言っています。まあ、これはイスラエルの人々がエジプトを脱出してからしばらくして偶像礼拝に陥ります。金の子牛を礼拝した結果、主の怒りが激しく燃え上がり、神様はイスラエルの人々をすべて滅ぼすと宣言されます。その時にモーセが神様の前に立って命がけで憐れんでくださいと取りなしをした、そのことがここで言われています。さてエルサレムの人々が置かれた状況はある意味その時以上に危機的な状況でした。果たしてエルサレムの人々の中に破れ口に立った人はいたのだろうか、今日そのことをお話ししていきたいと思います。 さて22章の最初に戻りたいと思いますが、22章はエルサレムの都、町とそこに住む人々に対する言葉です。主はこう言われます。22章の2節、人の子よ、あなたは裁くのか、この流血の都を裁くのか。それならこの都に忌み嫌うべき技を残らず告げてこのように言え。神である主はこう言われる。自らのただ中で血を流して自分の刑罰の時を招き、自らのために偶像を作って自分を汚す都よ、お前は自分が流した血で咎を負うものとなり。流血の都とは結構すごい表現ですけれども、文字通り戦いで多くの人が血を流したということもありますけれども、神様の民であるイスラエルの人々、そしてその中心であるエルサレムの都で、今イスラエルの人々が犯している罪、それを象徴する言葉です。特にこのように言われます。見よ、6節ですね、イスラエルの君主たちはお前の中でそれぞれ力を振るい、人の血を流している。こう言われるように、上に立つ支配者や王様、君主たちが神様を恐れずに人々を踏みにじり、踏みつけていました。希流者、みなしご、やもめ、まあ、これは聖書の中で社会の中で弱い立場にある人たちのことを指しています。まあ、代表です。その人たちが虐げられていました。まあ、神様の律法では繰り返して希流者、外国人、みなしご、やもめといった人たちを虐げないように、大切に保護するように命じています。それはイスラエルの人々がかつてエジプトで希流者、奴隷であったことを忘れないためです。そしてもちろん神様は人種や民族、そして社会的な立場で区別をしたり差別をするお方ではないというメッセージです。弱い人々を踏みにじる、そして虐げる国や社会は一時的には繁栄したとしても、結局土台から腐って倒れていきます。神様は私たち人間を神の形に作られたと言っています。つまり一人一人が神様の繁栄イメージであって、誰一人虐げられて良い人はいない。それが神様のメッセージです。神様は社会的に弱い人々が虐げられることをお許しになりません。そのような社会には神様の怒りが表されます。このありさまを表す言葉が流血の都という言葉です。公正と正義は踏みにじられ、そして道徳的に腐敗して地に落ち、偶像礼拝が堂々と行われていました。それはいずれもモーセを通して与えられた神様の戒め、律法が軽んじられただけでなく、守ろうともしなかった結果です。流血の都エルサレムは、この後バビロンに攻撃をされるわけですけれども、もうそれ以前に罪のない人たちの血が流されて、すでに内部から崩壊していたということです。イスラエルの民は神様にとって宝の民であるはずです。しかしそれは彼らが神様の戒め、律法を与えられた民だからこそ尊い宝の民です。彼らが神様の戒めに従った歩み、神様の清さ、愛を証ししていくからこそ宝の民です。もちろん時には失敗し、イエス様が言われるように、私たちは完全ではありませんから、完全に守りなさいとかですね、そういうことを言っているのではありませんけれども、この時の人々はそもそも自分で宝であることをやめてしまった、神様の戒めを捨ててしまった、そして周囲の神様を恐れない人々と同じ立場、いやそれ以下に自分を置いてしまったということです。さて2番目の点に入っていきますが、今朝読んでいただいた22章の23節からのところは、まとめて言えば、堕落腐敗していたのは一部の人たちだけではない。エルサレムのあらゆる立場の人々が神様から離れて神様の戒めを捨てていたという、その事実です。25節ですけれども、 そのただ中には預言者たちの陰謀がある、まあ、25節から始まって29節まで、まあ、言ってみれば社会的にですね、身分の高い人がだんだん下までという順番になっているんですけれども、まあ、そういうこともあってですね、この預言者、ここの預言者というのはどうも王様とか貴族のことを言っているようです。すでに6節でも言われていましたが、支配者たちは獅子のように人々を食い物にして富と、命を奪い取ってしまいます。弱い人たちを踏みにじり、さらにヤモメなどの弱い人たちをどんどん増やしているというんですね。ヤモメが増える、つまり未亡人が増えるというのは、社会が混乱して堕落して行き詰まっている結果です。まあ、今も世界のあちこちで戦争が起こっていますが、男性たちが戦争に取られると当たり前のように未亡人ヤモメたちが増えていきます。まあ、そういう状況のことを言っているわけです。王や貴族たちが自分の富や財産を増やしても神様の戒めに従わず弱い人たちを踏みにじるならば、結局社会そのものが崩壊して、支配者たちも自分の身に滅びを招くことになる。そのことはもう明らかであるのに、彼らはそのことをやめることができません。次は誰でしょうか。人々を信仰に導き教えるはずの祭司たちです。私の教えを冒涜し、私の聖なるものを犯し、これもかなり強い言い方です。まあ、冒涜するというのは、暴力という意味もあります。つまり神様の御教えに対して暴力を行ったというような意味です。つまり神様の御教え、御言葉を踏みにじって破壊したと、そんな強い言い方がされています。祭司自身が神様の戒めを自ら破壊してしまったというんですね。そして聖なるものと俗なるものが分けられず、汚れたものと清いものの違いが教えられない結果、神様の民であるはずのイスラエルは神様の民としての特徴や性質を失い、周囲の民族と同じように、あるいはそれ以下となっていきました。まあ、さっきもお話ししたように、神様の民イスラエルがどうして宝の民なのか、それは尊い神様の律法を与えられた民だからです。でもそれを自分から捨ててしまったというんですね。まあ、神様の戒め、御言葉に従って生きることは、時には窮屈に思える、時には無意味に思えることであるかもしれません。しかし神様の戒めがいかに大切であるか、それは残念ですけど、戒めが失われて初めて気づくことになるわけです。主イエス様は神様の戒め、御言葉をもう一言でまとめるならば、神様を愛し隣人を愛することだと言われました。もう戒め、神様、御言葉はもうたくさんありますけれども、イエス様はそれをまとめて言うならば、神様を愛し隣人を愛することだと言われました。神様の戒めを守るとは、神様を恐れ愛し、そして隣人を愛することです。人々に神様の戒めを教え、自ら従うはずの祭司たちが神様の戒めを冒涜していた、そしてついには安息日さえないがしろにされるようになったと言っています。その結果、神様ご自身が汚されてしまったのだと言うんですね。町の高官というのは国全体を支配するのではなく、それぞれの地域を支配している人たちのことでしょう。でもこの人たちもまた王や貴族と一緒のように人々を食い物にしていました。まあ、ただレベルが、規模が小さいので狼、うまく表現していますね。国を支配している人たちは獅子であれば、この地域を支配している人たちはまるで狼のようだと表現されています。でも彼らも自分の利益ばかりを追い求めて人々を踏みにじっていることでは全く同じです。さらに預言者たちです。虚しい幻を見て、まやかしの占いをしていましてと書いています。まあ、エレミア書を見ても偽預言者が何人も登場しますが、この時代にも 神様が語っていないのに神である主はこう言われると言って人々に都合の良いことだけを語る預言者たちがいました。そんな人々のことを、こう言われます。漆喰で上塗りをする。これもすごい表現ですけれども、つまり、エレミア書で言われているように平安がないのに平安だと叫び、そして罪や汚れがあるのにそれを指摘しないで、その汚れた部分を漆喰で上塗りしてごまかしている。偽預言者たちはそのようだと言われています。それだけではありません。民衆さえ堕落していました。民衆というのは社会的に弱い貧しい人たち以外の普通の市民のことです。彼らもまた困っている貧しい人を助けるのではなく、苦しめて物をかすめ奪い、起立者、外国人の権利を守らず不法に虐げていたということです。結局上に立つ人が支配する人が堕落すると、そして神様の戒めをないがしろにすると、社会のあらゆる人々が神様の戒めに従わず自分の利益を求め弱い人々を踏みにじるようになっていきます。これはまさにいじめの構図ですね。だいたいだんだんと皆がですね、自分より立場の上の人から踏みにじられる、いじめられる。するとその矛先はどこへ向かうのでしょうか。上に対して文句を言うのではなく、自分より弱い人に対してそれは向いていく。結局民衆も本当は自分たちと一緒にいるヤモメや外国人たちを助けるべきところを、もう自分たちが踏みにじられているので、彼らはむしろそういう弱い人たちを踏みにじろうとする。そんな本当に、悪い循環といいますか、悪の連鎖が止まらないでいる。そんな状況を神様は預言者エゼキエルを通してはっきりと指摘されるわけです。指導者や支配者たちに与えられているのは、実は人々を支配する特権ではなく、むしろ人々を導き、そして栄えさせる責任であるとどこかに書いていましたけれども、まさに、特に神様の民であるイスラエルを導く人たちは、自らが神様に従っていく責任を与えられているはずなのに、彼らは自分たちに与えられている立場をまるで特権であるかのように、欲しいままに振る舞ってしまったということです。さて最後の点に入っていきたいと思います。このようにエルサレムの都に住むあらゆる人たちが神様の戒めを破り堕落し、社会は暴虐で満ちてもはやどうにもならない状況になっていました。それでも神様は諦めません。神様はなお神の民を愛しておられます。そして彼らが神様にとって宝の民であることに実は変わりはないんですね。イスラエルの人々は、言ってみれば自分から宝の民であることを捨ててしまいました。でも神様は決して彼らを見捨ててはない。神様にとって彼らが宝の民であることに変わりはないわけです。そこで神様はこう言われました。この地を滅ぼすことがないように、私のこの地のために私の前で石垣を築き、破れ口に立つ者を彼らの間に探し求めたと神様は言われます。イスラエルの指導者たち、祭司たち、預言者たちこそ破れ口に立つべき者、この危機的な状況に立ち上がって悔い改め立ち返り、神様に従う決意をするべき人たちでした。神様はそんな彼らの中から石垣を築いて破れ口に立つ者が立ち上がることを期待しておられました。しかし結果はどうだったのでしょうか。見つからなかった。もはやエルサレムの人々の中に破れ口に立つ人は見つかりませんでした。残念ですけれども、エルサレムの都が破壊され、主の栄光が去った神殿も破壊し尽くされ、戒めを踏みにじった人々はバビロンに滅ぼされ連れ去られることはもう決まってしまっていたんですね。22章18節では、 宝の民であるはずのイスラエルの人々は金かすとなってしまったとも言われます。見つからなかったという結末は、これは本当に私たちへのメッセージではないかと思います。誰か破れ口に立つ者はいないのか、神様は探し求めておられます。そのことを私たちはしっかりと受け止めたいと思うんですね。まあ、最後に私たちが破れ口に立つとはどういうことなのかについて共に考えていきたいと思います。第一に教えられたことは、私たちが生きるこの地域、社会、世界には今も破れ口がたくさんあるということをしっかりと見ること、聖書が教えるようにこの世界をしっかりと見るということです。この聖書に書かれているような腐敗した指導者たち、支配者たち、そして社会的に弱い人たちが踏みにじられているのは、はるか昔の力が支配する野蛮な世界だけの問題なのでしょうか。文明が発達して、人権というものも大事にされている現代の社会では関係がないのでしょうか。決してそうではないということを私たちは、知っています。最近も、テレビで、息子と一緒に見ましたが、アメリカではいまだに、黒人、アジア人といった人たちが、権利を保障されていると言われながら実際には差別されている現実があります。そして世界のあらゆるところで、いろんな民族が混じって住んでいる地域では、強い民族が弱い民族を踏みにじっている。現代社会でもそれは全く変わらないということです。私たちも今心配して祈っていますように、力ずくで領土や人々を奪い取ろうとする国もあります。多くの人々がの命が奪われ、住むところを失い、故郷を追われている状況、まさにこれはエゼキエルの時代と何も変わりがありません。そしてそれは実は話題になっている大きな国だけの問題ではないんですね。さっきも言いましたが、世界のあちこちに踏みじられている大勢の人々がいます。そしてそれはあからさまに力で支配しようとする国だけの問題では実はありません。今の世界では経済力や軍事力を背景に、各国が富や資源を独占しようと経済的政治的な戦いを実は繰り広げているわけです。ある人はドンパチやってなくてももう第三次世界大戦だという人もいるぐらいですね。それは言い過ぎだとしても、決して武器の戦いだけが戦争ではないということです。一部の国が富を独占し豊かな生活を続ける一方で、奪われるばかりの国もあります。私たちの日本も例外ではありません。日本の国の力がだんだん低下してきたと言われていますけれども、それでも世界で有数の豊かな国であることに違いはありません。私たちは改めて、自分たちの生活の豊かさはさまざまな犠牲のもとに守られているということを覚えたいと思います。ハンガーゼロなどから送られてくる情報などに目を通してですね、世界の現状を知っていきたいと思います。そして日本の社会でも同じことが実は起こっています。社会的な格差がどんどん広がっているように言われますし、私たち自身もそのように見えます。豊かと言われている日本でも貧困の問題が起こっています。そして社会に余裕がなくなると、自己中心、自分さえ良ければいいという考え方や生き方が支配的になっていきます。自己責任の名のもとに助け合い支え合うことを忘れてしまう。聖書の中では寄留者、つまり外国の方々の権利を守り保護するべきだと何度も言われていますけれども、私たちの社会ももはや外国の方々抜きでは成り立たない社会となっています。私たちは外国の方々とどのように交わり共に生きていくべきか、改めて私たちは主イエス様の福音に生きる者として、社会の中に数ある破れ口に立っていく必要がある、そんなことを教えられます。第二に、私たち信仰者そして教会に求められる役割です。今お話したように、この世界社会の問題について私たちは霊的な視点、信仰の視点を持つことが求められています。神様の民であるはずのイスラエル、ユダがあれほど堕落して社会が崩壊したのは、結局のところ 神様の御言葉がないがしろにされ、上に立つ人が神様を恐れず偶像礼拝に陥ったことが原因でした。まあ、先ほども祈っていただきましたが、この日本の社会で残念ながら私たちキリスト者はごく少数派です。一体どの程度の影響力を持つことができるのでしょうか。しかし今朝教えられることは、私たちがいかに少数派であったとしても大切なのは、私たち自身が神様の御言葉に固く立っていくこと、イエス・キリストの福音こそ確かな希望であるという、そのことを掲げていくことの大切さです。まあ、私たちが急に社会を変える大きな影響力を及ぼすことは、まあ、ないかもしれません。まあ、ないと言ってしまってはいけないのかもしれませんが、現実として難しいと思います。でも大切なのは、私たちが破れ口に立つものである、あり続けるということです。まあ、さっきも言いました、私たちが生きる社会には、そして世界には多くの破れ口があります。私たち一人一人が、私たちのこの教会がたとえ小さなわずかな破れ口であっても、そこに立ち続けることを通して、神様は私たちを用いて、私たちを通してご自分の栄光を表してくださるのではないかと思います。先週の懇談会でも、私たちが社会地域のために何ができるだろうかということを話し合いました。まあ、もちろん今いろんな必要があります。少子高齢化社会、外国の方々が増えている社会、貧困の問題もある。まあ、教会で、まあ、そんな働きに対応しているところはあります。デイサービスのような働きをしているところ、この子ども食堂のようなことをしているところ、子育て支援のようなことをしているところ、まあ、そんな社会のニーズに応えていくことも大切です。まあ、ただ忘れてはいけないのは、実際に社会で行われていることと同じことをしようとしても私たちはできないということですね。経済的に、人材的にあまり多くのことはできない、そんなふうに思ってしまいます。でも今朝教えられることは、私たちキリスト者、私たち教会にしかできないことがあるということです。地域の必要に応えようにも、私たちにできることは実は限られています。しかし今朝教えられたように、破れ口に立つという視点を私たちは忘れずに取り組んでいくならば、その小さな働きが実は神様に用いられて大きな働きとなっていくということです。小さな破れ口を防ぐような働き、しかしそれが神様が私たちに求めておられることです。私たち自身が神様の御言葉に固く立っていきたいと思います。主イエス様は、あなた方は地の塩、世の光ですと言われました。地の塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょうか。もう何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけですとイエス様は言われました。これは私たちクリスチャン、そして教会がそうあってはならないというメッセージです。私たち自身がまずイエス様につながり、御言葉によって清められ、導かれていきたいと思います。そして破れ口に立つものを探しておられる神様の語りかけ、呼びかけに、私たち一人一人が応答し、そして応答する教会でありたいと思います。まあ、社会がこれからどう変わっていくか分かりませんが、どんなに社会が変わったとしても、今朝教えられた視点、考え方、そして神様の御心を大切にしていきたいと思います。お祈りしましょう。